皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第129回目。本日の放送は前回の大村さんからのご紹介で原野園さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは原野園さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週の大村さんからの紹介ということで、大村さんに、はい、メッセージが、大村さんからメッセージがあります。
はい、
誠司さん、いつも本当に楽しい時間をありがとうございます。次にお会いするのを楽しみにしております。
はい、だそうです。あ、結構普通な
普通な感じですね。
はい、はい、ありがとうございます。大村さんは本当筋肉マンなんで。
筋肉マンですね。
はい、そうそう、うん、筋肉つながりというか。
ああ、そうそう、はい、誠司君もやってるもんね。
はい、まあ、トレーニング仲間じゃないですけど、
うん、
だから そんな感じでは
いはい
はい、はい、話させてもらってますね。
なるほど。前ね、福岡のセミナーでは、はい、誠司君はい、登壇していただいて。
ああ、そうですね、光栄なことに。ありがとうございます。
ジャンプの破り方を教えてもらって、
はい。そうですね、
めっちゃためになり
ました。ちょっと、どうなるかなってヒヤヒヤしながらやってたんですけど、まあ、つかみは悪くなかったんじゃないかな。
いや、全然、はい、逆に嬉しかったですね、こっちは。
あ、本当ですか。
嬉しかったな。
ありがとうございます。
まあ、そんな誠司君なんですけども、はい、今回2回目ですもんね、物販ラジオ。
そうですね、はい。
ね、ありがとうございます。
そうです。
はい。
ね、
ど
うぞ、光栄です。
はい。はい、まあ、ちょっと自己紹介の方を軽くお願いしていいですかね、誠司君の。
あ、了解しました。
はい。
はい、原野の誠司と言います。まあ、ご存知の方もいらっしゃれば、会員さんになりたての方なんかは、ご存知ないと思いますので、まあ、僕は福岡在住でして、今物販歴が5年目ですね。2013年からやってて、まあ、いわゆる中国輸入というものからスタートして、まあ、最初は相乗り販売とかやってたんですけど、そのまま OEM とか、まあ、自社ブランド、まあ、生産っていうのを、やるようになって、
うんうん、
主な販路は、Amazon で、まあ、一応楽天とか Yahoo もやってはいるんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと Amazon の方が、比率が大きくて、
はいはいはい、
まあ、どちらかっていうと、Amazon に特化してるっていうような形で、はいはいはい、まあ、そうですね、まあ、自称 Amazon テロリストですかね。
そのゆえんはね、はい、本当にこの間の福岡セミナーで分かりましたね。
はい。
ああ。普通こんなことやんないだろうっていうところまでやってるもんね。
はい、ね、そうですね。まあ、ちょっと、そうですね。人がやらないようなところをちょっといろいろ検証とかは。
はい。そうですよね。
だから、はい、ちょっと趣味でやってますね。
すごいなと思って、裏技がね。
はい。
セミナーで。
そうですね。なんか本当そうですね。まあ、裏技と、そうですね。まあ、綺麗に言うと裏技ですね。
綺麗に言うとね、
はい。そうですね。綺麗に言うと裏技ですね。
いやいや、それ、汚くて言うと何て言うんですか。
あ、やっぱテロ行為じゃないですかね。
テロ行為。なるほどね。
はい、そうです、
ね。まあ、福岡のね、セミナーのもう、動画でアップされてるんで、まだ見てないっていう方はね、はい、見ていただけると、その誠司さん、誠司君がこうやってた、
はい、
アウト言いますか、
はい、
やり方がね、載ってますんで。
そうですね。まあまあ、いろいろ。
困ったことがあったらね。
はい、そうですね。
うん。まあ、特に、Amazon がアカウント停止になっちゃったって言ったらね。
はい、あ、そうですね。もう僕はアカウントスペシャリストでもあるんで。そうですね。飛ばしたアカウントは星の数。
その、はい、セミナーの最後に誠司君言ったじゃないですか。
はい、
アマゾンのアカウント飛ばしたのはもう両足で足りないぐらいですって最後言ったのが
ね。そうですね。
すごい印象に残っててね。誠司君そんなに飛ばしてんだと思って。
そうですね。まあ一応なんかいろいろ検証とかもしたりして、
うんうん、
はい。まあそういったものもあったりとか、
うん、
なんか単純に最初の方はまあひょんなことから、
うん、
アカウントがなくなることになって、
うん、
で最初そのなんていうんですかね、Amazon、まあ新しく再起するのもなんか。なんですか、うん、まだ当時は全然情報とかもあんまり出回ってなくて、
うんうん、
なんかどうしてもなんかその紐付けで関連で飛んじゃうっていうような感じで、
うんうん、
でまあなんかちょっと諦めきれずにいろいろ検証してたら、
うん
まあ、ちょっと気がついたらスペシャリストになってましたね。
そうですよね、
はい。自分で言うもんでもないと思うんですけど。
パソコンの中でこうやるんだっていうのがね、
はい、
こうやって店、アマゾンからこう、
はい、
なんていうの、バレないようにって言えばいいのかな。
そうですね。なんか、でもなんか結局なんかお金がやっぱりあんまりなかったんで、
うん、
まあ、いかになんかそのコストをかけずに、
うんうん、
なんか買いくぐれるかみたいなやつをもう本当 Google 先生にいろんな、うん、なんですか、仮説を立てては、
うん、
はい。なんかちょっとやってみてみたいな。
うん。
ああ。で、気がついたらテロリストになってましたね。
最後の方にやってた、そのパソコンの中にもう一個パソコン作るみたいな、
はい。
ことやってたでしょ、
はい、はい。
あれ、なんでしたっけ、あれは。
仮想 PC って呼ばれるものです。はい。
で、はい、Linux でも、はい。あ、Linux とか Windows でもいけるんですね、あれね。
そうですね。
そうですね。
Windows とかだと、その OS が、
うん、
有料になるんで。
はいはいはいはい。はい、
Linux だと無料でネットで転がってるんで。
はいはいはい。
はい。まあ、無料でやりたい場合は Linux
で。Linux で。
はい。こと足りるっていう感じで。
ね、ただブラウザーだけ表示させればいいだけですもんね、そこの部分ってね。
そうですね。
うん。だから。はい、ああ、すげえ、すげえなと思って、そういうことなんかと思って。
そうですね、なんかいろんな検証のもと、なんか変えればいい情報を変えるためにはどうしたらいいのかっていうのを、
うんうん、
なんかこういうのあるんじゃないかみたいな、最初仮想 PC とか全然知らなかったんですけど、
はいはいはいはい、はい。
なんか、例えばその、パソコン1台買うにしてもやっぱコストかかるじゃないですか。
かかりますよね。はい、はい。はい。
中古でもやっぱ2万前後とかするんで。
うんうんうん、
でましてや、中古も中古で怖いんで。
うんうん。あ、はいはいはい、はい。
もしアカウント飛んでるような、
うんうん、
PC とか引き当てちゃうと。
ああ、そっかそっか。
はい。
はいはいはい。
ちょっとそういうのも考えたりして。
なるほど。
はい。なんか、結構いろいろ探してたんですけどね、中古で安く買えないかとか。
うん。うん、
あ、でもなんだかんだで、その、普段使いしようと思うと、それなりにスペックも必要になってくるんで。
なりますよね。
はい。なんでやっぱそういうの買おうと思うと、やっぱり。
うん。
なんか、お高くついちゃうんで。
うん、うん。
はい。だからなんか、ちょっと話は逸れちゃうんですけど、
うん、
なんだろう。Excel とかなんか、Word とかも、
うん。うん、
なんか、ああ、言っていいのか分かんないんですけど、うん、なんかその、通常、インストールさせようと思うと、
うん、
なんですかね、電気屋さんとかだと結構1万、うん、2万取られちゃうんですけど、
うんうんうん、
なんかプロダクトキーとかをヤフオクとかで、うん、売られてて。
売ってますよね。
はい。1000円とかで、
うんうんうん、
そのライセンス取れるんで、
うんうん、
なんかそういうパソコン知識もなんかそういった過程で身につきましたね。
はいはいはいはい。
まあ、いかに、コスパよく
仮想 PC もそうだけど、ディスクトップクラウドはやろうとは思わなかったんですか？
リモートデスクトップってやつですね。
リモートデスクトップ。
あ、なんか、
VPS か。
そうですね。なんか先にその仮想 PC の情報に巡り合っちゃったんで、
あ、
なんかリモートの方は、うん、なんだろう、その、知らなかったんですけど。
あ、逆に知らなかったのね。
はい。で、なんか結構使ってる方も多いって話を聞いて、
うんうん、
まあいいなーって思ってたんですけど、まあちょっとリモートデスクトップ自体は、まあ Amazon 側は把握してるらしいんですよね。
見たいですよね。
はい。まあ、うん、多分IP から辿ってっていう感じだと思うんですけど、
うんうんうん、
はい。まあまあ結局そこを IP 変えないといけないんだったら、うん、まあリモートって月額かかるし、
うん、
まあ仮想 PC でいいんじゃないのっていう。
まあ、結果としてそっちの方が良かったっていうこと。
そうですね。ね。
あ、なるほど。うちもあの、VPS は普通に使ってるんですけど、
はい。
うん。でも Amazon も普通にそこからログインしてるから。
ああ。
うん。
まあ、まあでも複数アカウントを持ってなかったりとか、うん、まああとはその、何ですかね。そのアカウント、まあ関連してるアカウントが閉鎖に追い込まれなければ、
うん、
はい。そこで関連づくことって、まずないんで、Amazon が把握してたとしてますね。
う
ん、
まあ、そうでしょうね。
はい、まあ、疑わしきは罰せずじゃないですけど、
うん、
はい、なんかなんだろう、物販のグループの Facebook の方で、
うん、
なんかAJさんが、
うんうん、
停止になったアカウントとの紐付きがあるのかみたいな話を最近多分出してたと思うんです
よ。ああ、出てましたね。そうそうそう。
はい、あれ、うん、停止の場合は紐付きないですね。
あ、そうなんですね。
はい。把握はされてると思うんですけど、
うん、
停止になったからといって他も停止するっていうのは今まで事例としてなくて。
おー。
はい。
さすが。
まあ、まあ、結局閉鎖じゃなければ、
うん、
罰せられないっていうような感じですかね、うん、イメージとしては。
あ、そうな
の、まあ、わかんないですけどね。もしかすると関連付けされるパターンもあるのかもしれないので。ただまあ今までそういった事例はなかったっていう。
なるほど、なるほど。
はい。ものは持ってますけどね、データとして。
なるほど。はい、そうですよね。その、蓄積されたデータはちょっと、誠治君の右に出る人はいないでしょうね。
いやー、結構そうですね。日本有数というか、まあ、トップクラスだとは思いますね。
一つ聞いていいですかね、これね。
はい、公共の場で言える内容であれば全然、はい、お答えします。
普通に、
はい、
疑問なんですけど、なんでそんなに止まっちゃったんですか、誠治君。
ああ、いや、なんか一番初めは、
うん、
僕はコンサルティングとかもやってて、
あ、はいはいはい。
はい、同じビジネスモデルを教えるっていうような。うんうん、で、
ちょうどね、為替出品ですか？
そうですね、その時は相乗りをゴリゴリやってたんですけど、
うんうんうんうん、
ちょうどそのコンサルのクライアントがですね、
うん、
なんかコピー品を途中から扱い出しちゃってて、
なんだね、はいはい、
なんだったかな、ルイ・ヴィトンのダミエ柄のスマホケースとか一時流行ってたと思うんですけど、
やっちゃったんだそれ、
はい、なんかそれで多分心眼の問い合わせかなんか食らって、
うんうんうん、
あ、いや、なんか蓋開けてみたらなんかアップルじゃないのにアップル製品とか扱ってたんですよね、その人。はい。で、それでアカウントがその閉鎖に追い込まれて、
はいはいはい。
で、まあどうしたらいいですかみたいな。
うん。
まあ、僕もまさかAmazon のアカウントが閉鎖するとかって、
うん、
その当時思ってもなかったんで、
うん、
まあまあちょっと一旦会社に来てくださいってことで、会社の事務所で相談に乗ってたら、
はいはいはいはいはい、
会社の IP でアクセスしたら、
もう
関連付けで、その当時もう3つアカウント持ってたんですけど、
うん、
もう2つが関連付けですぐ閉鎖になっちゃって、なんか1つはポケット Wi-Fi でやってたんで、
うんうん、
無事だったんですけど、
はいはいはい、
売り上げが大きかったもの2つが止まっちゃって、はい、そんなになんか その時はまだ月商も600万とかぐらいだったんで、
うん、
まあ200ちょうど決済直前ぐらいに止まっちゃったんで、
うん、
200万強ぐらい保留金取られちゃって、
あ、
で90日間入金がない、どうしようみたいな、
ああそうだよね、
あ、で結構自転車操業的な感じだったんで、
うんうんうんうん、
結構やばいなっていう冷や汗かいたんですけど、でそこから、
うんうんうん、
なんかまあ一つ生き残ってたアカウントでやってたんですけど、うん、なんか結構そのストレージの問題とかもあったりして、
はいはいはいはいはい、
はい、でこれちょっとアカウント増やさないとダメだよなっていうところで、うんうん、で結局そのアカウント自体も、
うん、
最初 IP が原因とかって分かんなくて、
うん、
1ヶ月後ぐらいにそのアカウントも止まっちゃったんですよね、
う
ん、会社の回線でアクセスしちゃって、
あ、はいはいはいはい、
はい、でそこで、あ、 IP アドレスやばいんじゃねえかっ ていう。
ああ、気づいて。
はい。これはと思って。で、ちょっとそっから検証の生活が始まったんですけど。
これでダメなら次はこれだ、みたいな。
そうですね。だからいろいろ、本当まあ、個人情報とか、そのメールアドレスとか電話番号はもちろんそうだなとは思ってたんで、
うんうん、
その辺は全部変えたりして、いろいろ試したんですけど、で、まあ、クレジットカードとかって、うん、まあ、名義同じでも大丈夫なのかなとか、
うん、
まあ、結局、その名義同じでも番号が違えば大丈夫なんですけど、はい、あ。だからなんか、クレジットカード紛失してないのに紛失したとか言って、番号違うやつ発行してもらったりして。
ああ、なるほど。じゃあ、関口君、クレジットカードだけでも、かなりの枚数発行してるんですね、じゃあ。
いや、そうでもないですけど、まあ、ちょっと作れるだけ、その当時作って、
うん、
で、なんかカードも、なんていうんですかね、短期間で申請しすぎると、新規で発行してもらえなかったりするんですけど。
ああ、そうなんだ。
はい。
ああ。
なんで、いや、よっぽどその信用情報が良ければ、多分多分大量生産できると思うんですけど。
大量生産、はいはい。
その当時、デビットカードとかっていうのもちょっとよく分かってなかったんで。
ああ、はいはい。
はい。なんで、クレジットカードを、バンバン申し込んでたら、途中でなんか、作れなくなっちゃって。
うん、ああ、はい、そう。そうなんだ。
で、なんかはい、ネットで調べたら、うん、結構短期間で集中させると、ね、
うん、
よくないみたいな。はい、うん。あ、そうなんだみたいな。そういうところでなんか無駄な知識が増えたなとか思いながら。
いや、ね、はい、他の人が体験してないようなことを
先生
が体験してるんで。
そうですね。ちょっとなんかこう気になっちゃうと、なんかすぐ、なんか、これどうなんだろうみたいな、やっちゃうんですよね。
すごいな、でも。
はい。そうですね。人よりちょっと、その辺の無駄な知識が多いかもしれないですね。
で、まず、そこ、コピー品売ってた、はい、人の影響で、まず自分のが止まっちゃって、で、そっから、復活の、やり方をこう、何度も何度もテストしていくうちにもう、はい、両手と両足で足りないぐらいのアカウントを作ったみたいな。
そうですね。
そういう流れだったんですか、じゃ
あ。そうですね。なんで、まあ、なんか、当、三、まあ、よ、それこそ4年前とか、3年前ぐらいって、
うんうんうん、
なんかその、まだアダルトのジャンルとかもまだ売れてたような時代だったんですよね。で、一気にそのアダルト系とかも厳しくなったりして、
うんうんうんうん、
そういうのでも飛んだりしましたね。
ああ。
はい。
なんかそういう噂はね、ちょっと聞いたことあったけど。
はい。なんかもう、なんていうんですかね、本当、なんですかね、もうなんかクレイジーに、
うん、
ダメだって言われてもやっぱもう
ダメだって言われて言われるけどやっちゃうみたいな、やってみないと気が済まないみたいな。
そうですね、ちょっとやってみないと分かんないじゃないですか、やっぱりちょっとこうかもしれないとかって言われても、
うん、
実際ちょっと自分で経験してみないと本当かどうか分かんないんで。
で実際その、はい、検証がね、実際そういう結果として出ちゃったら、はい、やっぱりダメだったのかみたいな。
そうですね。で、まあ、あとはそのなんでダメだったのかっていう原因追及とかしますよね。
ああ、なるほど、ね。は
い、ちょっとふわっとこうかもしれないだったら結局同じなんで、
うんうん、
はい、なんかそのなんですかね、ジャストミートする内容は何だったんだろうっていう。
はいはいはいはい、
はい、はい、まあ一発で分かればいいんですけど、
うん、
ちょっと一発で分かんないときはちょっと同じような形でもう一回検証してみたりしますね。はい、ちょっと内容だけ少し変えて。
はいはいはい。
はい。なんか広告で AB テストみたいな。
うん。
はい。要素を一つだけ変えてやってみるみたいな。
すごいな、その検証の仕方がすごいよな、政治家のは。
そうですね。なんか、ほんと違うところにエネルギー向ければいいんでしょうけど。結構無駄が多いんですよね、販売者として。気になっちゃうと途中でなんか、検証しだしたりして、首絞めたりすることもあるんで。うん、最近はもうあんまなくなりましたけどね。はい。
ねえ、まあ落ち着いたみたいですけども。
あ、そうですね。
まあ今はその、Amazon のアカウントは順調に育っているような感じなんですか、そういった。
そうですね。うん、まあ一部、なんかその、まあ売却したりとか。
ああ。
はい。なんかまあ大々的にっていう感じではないんですけど。
うん、
はい。今なんかまあちょっと販売者として、うん、まあ販売はしてるんですけど、
うん、
ちょっともともと、もう3年前ぐらいから、こう、構想してた今、
うん、
なんていうんですかね。こう販売者の支援事業みたいなやつを、ちょっと力を入れて、仕上げて今そっちを育ててるような形で。
ああ、そうなんですね。
はい。僕個人としてはそっちの方に結構エネルギーを注いでる感じですね。
コンサルとはまた違うの？
コンサルとはまた違いますね。なんて言うんですかね。結構僕らみたいなこうビジネスモデルって、
うん、
なんですかね、もう結構一人ビジネスやってる方も多いじゃないですか。
多いですね。
はい。まあ、あとはそのスタッフさん、まあ一人ぐらいとか。
うん、
でも、結構なんていうんですかね、その人的リソースあると、レバレッジ効いたりするんで、
うん、
例えばその、まあデザイナーさんだったりとか、
うん、
なんだろうな、まあなんかその販売に携わる、
うん、
なんかその、こうワンストップで外注できるような、
うん、
会社があれば、なんかみんな役立つんじゃないか
な。ああ、なるほどね。はいはいはい、
僕らみたいなビジネスモデルに特化した、
うんうんうん、
その何ですかね、こう、ワンストップで依頼できる依頼先。
うんうん、はいはい。まあ、例えばその、
はい、
じゃあアパレル、この写真撮りたいんだけど、はい、こういったモデルさん今探してるんですけど、あとカメラマンも欲しくて、みたいな。
はい。
あとスタジオも、こういうスタジオがあればいいと思う、こういうスタジオで撮りたいんですけど、みたいな、そういう相談に乗ってくれるみたいな。
あ、そうですね。で、まあ、実際にそれを、うん、なんですかね、その画像だったりとか、
うん、
用意したり、できれば。
はいはいはい、はい。
結構、まあ、あとはその、今までこう、プレイヤーとして前線でやっぱやってきたノウハウとかってあるんで、
うん、
なんかもうちょっとこういう風にしたらいいんじゃないですかっていうのも、アドバイスできれば、
うんうんうん、
なんか、そういうところってあんまりないじゃないですか。
うん、確かに。
なんか依頼したまま作ってもらうっていう感じなんで。
はいはいはいはいはい。
なんで、まあ、依頼をもらっても、なんか、もうちょっとこういう風にしたら、もっと反応良くなるんじゃないですかっていうのを。
なるほどね。
はい。アドバイスできたら、なんか、よりいいんじゃないかなと思って。
はいはいはい、確かに、そこはありますよね。はい、例えば、その、アパレルでもそうなんだけど、
はい。
初めてこう、スタジオに行って、写真撮りなんかしたときに、
はい。
ね、モデルさんのポーズどういう風に、のポーズが一番いいのかなとかってやっぱ悩みますもんね。
そうですよね。
うん。本当は、なんか、こっちのイメージはね、ね、はい、なんだろうな。ちょっと大人っぽい雰囲気で撮んなくちゃいけない、想像してたんだけど、カメラマンの方がなんかギャルっぽい感じで撮っちゃったとか。
ありますよね、イメージ、うん。なんで、まあなんか、結局誰に売りたいのかっていうところまで深掘り、できれば。
そうなんですよね。
はい。だからまあ、ちょっと、まあ、若干コンサルも入っちゃうのかもしれないんですけど。
はいはいはいはい、はい。
だからなんか、ターゲティングはどこですかとか。
はいはいはいはい。
それに対して、じゃあ、キャッチコピー一緒に考えましょうとか、そこまでできれば。
ああ、なるほどなるほど。あ、はい、素晴らしいですね。
はい。なんか、
うん、
その、LP、まあ楽天とか役所もそうですけど、うん、LP もこう、結構、ちゃんとした会社に頼むと、それなりの値段するんで。
しますよね。
なんかこう、なんだろうな。まあそういったものもちょっと、コストカットできるような。
うんうんうんうん。
でもなんかこんなこと言っちゃうとちょっとなんか、あれなんですけど、なんか敵を生み出すので怖いんですけど。ただなんかこのビジネスモデルに特化した、うん、サポートを、支援できるような組織があるといいなと思ってて。うん、
いや、面白いですね、それね。
ちょっとそういう、もうちょっとずっと温めてきたネタがあったんで。
うん、
はい。やっぱ、なんですかね、その販売者としても。
はい。
まあ、上を見たらキリがないんですけど。
うん、
はい。そういった、こう、なんですかね、こう、ノウハウとか。具体的
にこう相談できる人がそばにいると、はい、やっぱ心強いですよね。
そうですね。
うん。心強い。
はい。なんで、なんかこう、結構、中国人セラーから、
はいはい、
嫌がらせ受けてるとか、まあ、はいはい、その前回の小村さんの話とかも、
ね、うん、
はい。
言ってた
ら、やっぱなんだかんだでその中国の方たちって勉強熱心で、
うん、まあ、はいはい、
やり方云々っていうのは置いといて、
うんうん、
やっぱりこうなんていうんですかね、持ってる情報が結構最新情報を持ってたりするわけじゃないですか、
うんうん、
でまあ太刀打ちできる方もいればそうじゃなくやっぱどんどん知り込みになっていく方もいて、でもなんかそれってちょっと個人的には悲しいなと思ってて、なんでまあもうちょっとこうそういう人たちの支援ができて、
確かにそれ必要かもしれないね、
こう底上げができたら、
うん、
なんかまあ今度はその何ですかね、そういう、まあ、同志を募って、うん、一緒に海外展開していくとか、
あ、はい、楽しそう、
はい、なんかちょっとそういうことができたらいいなとは思ってるんですけど、
うん、あ、それは楽しそうですね、楽しいし、なんかすごい頼りになりますね。
そうですね、なんか、うん、結局誰かが道切り開かないと、
うん、
みんなこう先に進めないで停滞してる人って多いんで、
う
ん
う
ん、
多いと思う、
はい、なんでちょっと先陣切れる、うん、ただ先陣切ろうと思うとやっぱ何ですかね、やっぱ必要になるじゃないですか、
うん、
はい、なんでやっぱそういうものを蓄えつつ少しずつ作っていこうかな、
それは楽しそうだな、でも、
はあ、
うん、やっぱこう普段やっててやっぱいろんな疑問も出てくるし、
はい、
で、うん、疑問も出てくるし、ライバルも増えてくるし、あとそういった中国人セラーにも悩まされるし、
はいはい、
頭痛めることが結構多々ありますもんね、やってると。
そうですよね、
うん、じゃあそれを対策するにはどうね、あの戦略を練ってやっていこうかって考える、はい、一人で考えるとね、もう行き詰まっちゃうもんね。
そうですね、うん、やっぱり持ってない情報以上のものってやっぱりどうしてもなかなか生み出せないんで、
う
ん、
そうそうそう、やっぱりそこで誠司君なりね、そういうスペシャリストにね相談できたら、それは心強いようですよ
そうですねだからなんか本当あのこう物販っていうコミュニティ、うん、もう本当にこうすごくいい相談の環境とか整ってるじゃないですか。
そうですね。
はい、でも多分、うん、なんかもっとこう皆さん活用したらいいのになと思う瞬間もあれば、
そうそうそうそう、
はい、使ってる方は本当ふんだんにこう、
うん、
利用してるじゃないですけど、
うん、大村さんなんか上手だよね。
ああ、そうなんですね。
聞いたらやっぱりまあそのオフラインの時がね、はい、すごい上手みたいね。
ああ、
オフラインのイベントの時に。
大村さんですね。やっぱこう、うん、黒い肌、白い肌で、こう、うん、ちょっとそうですね、こうギラッとした感じで、でもすご話すとすごくいい人みたいな。
うん、で、ね、誠司君にその中国人セラーにこういうこと待ってんですって言ったら、はい、一発で解決したって言って喜んでたもんね。
ああ、もう嬉しい限りですね。
誠司君がその対処法を教えてくれたから。
あそうですね、うん、まあなんか中国人が何ていうんですかね、そういう、こう嫌がらせをしてくる販売者がどういうことをしてきてるのかっていう、
うん、
中身が分かれば対策方法もやっぱ出てくるんで、
うんうんうん、
まあ何かまあそういったところをちゃんと対策すればですね、ブロックはできるのかなと。
ねえ、
はい、
なんか変なっていうか、なんだろうね、前は、やっぱりこう SEO どうしよう、はい、どういうキーワードを入れて SEO 上げようかとか、こうき、はい、カタログにどうやって、どういうふうにこう作っていこうかとか、
はい、
考えるっていうか、そっちが、なんだろうね、はい、考えるところだったと思うんですけど、最近はそういう外部攻撃の対応も考えていかなくちゃいけないから、
ああ、そうですね。
なんかちょっと、ねえ、うん、本当、これは大変な時代に入ってきたのかなと思うときあるもんね。
なんかある程度こう、SEO のロジックとかが解明されちゃってるじゃないですか。
うん、うん、うんうん。
こうすればこうなるっていう、はいはいはい、ある程度一つの答えじゃないですけど、
はいはいはい。
まあ、正確な答えじゃないにしても、こう、うん、それに近いものがやっぱ出ちゃってるんで、
うんうんうん、
じゃあみんながそれやり始めると、なんですかね、そのプラットフォーム内でできることって、
うん、
こうどんどん限られてくるんで、
うん、
やっぱそういう、はい、悪さしてくる
ねえ、
そういうことが出てきちゃうのは世の常なのかもしれないですけど、
はい、音声の途中なんですが今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。